じゃあ一言お祈りします。イエス様、これから の LT の時間をあなたに委ねます。どうかこれからの勉強はこのファミリーライフについてクリスティンから私たちが本当に学んで、夫であっても妻であっても、この妻のお母さんの大事な役割がこれからこの一緒にクリスティンからどうか教えてください。この時間をあなたに委ねます。感謝してイエス様の皆によって祈ります。アーメン。
おはようございます。
今日本当日本語でチャレンジしようと思ってたんですけども、でも最近の用事はちょっと多かったので英語にもなりました。
So this is on. We just heard a wonderful message from Tim.
さっきティムから素晴らしいメッセージを聞きました。
And he will give it again.
今度の礼拝の時にまた行います。
But he talked about the real beautiful marriage that we can have.
このメッセージの時はこの神様が計画しているその素晴らしい結婚について話しました。しかしここにいらっしゃる多くの女性が旦那さんはまだイエス様を信じてない人です。
So, but there's hope for you too.
でもあなたのためにも希望があります。
God has hope for everybody.
神様がみんなのために希望を持っています。
You can have a really wonderful marriage too.
あなたも本当に素晴らしい結婚を持つことができます。
So that's why I want to talk about how to be a really wonderful wife.
だから今日どうしたら素晴らしい妻になれるのかということを話したいです。
I realize that sometimes we pray for our husband to get saved.
場合によってね、女性がもう一生懸命夫が救われるように祈ります。
Which is very important.
もちろんそれがとても大切です。
But most of all, we need to pray for ourselves.
しかし何よりも自分のために祈らないといけないんです。
Because the Bible promises that if we're a good wife,Then our husband will come to know God's love too.
聖書はこの本当に自分のその妻の振り舞いによって夫が信じるようになるという約束があります。
I love the book of Proverbs.
私は箴言という聖書の書簡が大好きです。
I used it a lot when I was teaching my children.
子供にいろんなことを教えた時に箴言いっぱい用いました。
And one of the things it talks a lot about is how to be a good wife.
まあ箴言の中にはね、まあいっぱいことわざがあって、でそこでどうしたら良い妻になれるのかということわざもいっぱいあります。
And it says in Proverbs 31, 10, 11, 12.
箴言31の10節から12節には、
Says, who can find a virtuous woman or a good wife?
まあその良い妻が誰が見つけられるでしょう。
She is worth more than fine jewels.
もうたっとえ宝石よりも大事なものだ。
Her husband can trust in her to help him and not destroy him.
そしてその夫が彼女に頼って自分をその助けられる、彼女によって助けられます。
And in verse 23
で23節には
It says that she helps her husband to be successful.
その夫の成功に協力すると書いてあります。
And her husband is respected in the city.
そして町には彼女の夫が尊敬されていると書いてあります。
And there he sits among the elders of the land.
でそこで長老たちの間に彼も一緒にいると書いてあります。
So, it's important to be a good wife for your husband.
だから夫のためには自分が本当に良い妻になることがすごく大事です。
And if you're a good wife, your husband will praise you.
で自分が良い妻であれば夫があなたのことを褒めたたえます。
And he will be so thankful that he married you.
そしてあなたと結婚したことがすごく喜びます。
Okay, now, there's a big challenge.
しかしここには大きなチャレンジがあります。
We really need a lot of help from the Holy Spirit.
神様の聖霊からすごくたくさんの助けが必要です。
And right now I'm talking to the women, okay?
まあ今日は直接に女性たちに向かって話しています。
So men, maybe you can plug your ears.
じゃあ男性はちょっとしばらく聞かなくてもいいということです。
Because I don't want the husband to go home and say, "You're supposed to be a good wife like this, this, and this."
だからなぜかというとね、その家に帰って今日クリスティンがいたんじゃないか、こうならないといけないとかと言ってほしくないからです。
Because on another lesson, we're going to learn how to be a good husband.
まあ今度夫の役割についても話します。
Because the husband is really the head of the house.
もちろん夫は課長です。
He's the head, but the woman's the neck.
夫はその、まあ、体の頭であって、でも女性は首ですね。
So the neck turns the
その首によって頭が振る回されるから。
So the neck is... Yeah, but the neck is very important.
だから首もとても大事ですね。
We all think that's funny.
それは面白いでしょうけども。
Okay, but before we go into how to turn the head to the right direction, let's talk about our role as a wife.
じゃあまずこの妻の役割についてちょっと話しましょう。
So, the main verses that we read in the Bible for women are verses that most women don't like.
まあ、女性、妻の役割について、聖書には一番中心的な言葉が、女性は普通はあまり好まない言葉です。
Because it says, wives, obey your husband.
妻たちよ、夫に従いなさいと書いてあるからです。
It says, as you do to the Lord.
主イエスに従うように従いなさいと書いてあります。
This, I'm reading it in the, those of you that got the handouts.
もしプリントをもらったなら、
And if you pay only 500 yen, you can buy the whole lesson, all the family class lessons.
まあ500円で、まあ多分90から100ページぐらいになるんですけども、
There's some more.
500円で全部こっちも一応今までのレッスンがここにあります。
And each week you get some more pages.
毎週礼拝の時も LT の時もその週のレッスンも後で配ります。
And it's worth it.
本当にすごい価値のあるものです。
So in this lesson we're reading about wives. It's in Ephesians 5:22-24.
エペソの5章22節から24節にはその妻の役割について書いてあります。
Okay, so we could read that in Japanese, please.
じゃあ日本語でちょっと高橋さんちょっと読んでくださいますか。エペソの5章22から。
はい。妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。なぜならキリストは教会の頭であって、ご自身がその体の救い主であられるように、夫は妻の頭であるからです。教会がキリストに従うように、妻もすべてのことにおいて、夫に従うべきです。
That says we have to obey in everything.
まあ本当にすべてのことにおいて従いなさいと書いてあります。
Okay, but I want to tell you that God will bless you.
でも本当にこの御言葉に従うと神様がたくさんの祝福をしてくださいます。
So even though it looks difficult, but if we obey our husband likeWe obey God. God will bless us.
まあ最初に読むとちょっと難しく思うでしょうけれども、でも主に従うように夫に従えば神様が必ず祝福してくださいます。
I'm so thankful that I have a good example from my mother.
私がこの自分の母のその良い例があったことは感謝しています。
Even though my father wanted to move to the Indian reservation and she already had five kids and they were, I was a baby, And it was a long trip, but she went.
この私の父がこれからその宣教師としてそのインディアの保護地にあの引っ越そうと決まって、もう本当にすごい長い旅で、暑いね、アメリカのその砂漠を越えて、でも彼女が喜んで行きました。
Amazing! It took 9 days to drive in their broken down car.
まあ本当にあのめちゃくちゃの車の中であの移動して、そしてもう9日間かかりました。
Only from Nebraska to Arizona.
ネブラスカからアリゾナだけで9日間かかりました。
But she had little children. I was a baby. My twin sister and my little brother still in diapers.
あの子供3人がまだおむつ状態でした。子供が全部で
That time it was five. 5人だけど、
その中の、まあ、双子2人ともう1人 の, あの弟がいて、だからもうすでにあの3人がまだおむつ状態でした。
And they didn't have, pampers. They had cloth diapers.
その当時はそのおむつもきれいでしたね。
It was a lot of work for her.
まあ、本当にあのすごい仕事でした。
And she would tell the story how they would be at the gas station again, stuck, and she was changing diapers, trying to feed her babies.
またこの結局ガソリンスタンドで車がまた故障して、そこで一生懸命赤ちゃんの世話をしようとしてもあの話を聞きました。
And we were poor. Sometimes we didn't even have chairs to sit on.
まあ、私たちも本当にあの、
At our house when we finally got there.
まあ、後でこの、着いたら家を持ってたんですけど、もう本当にあの貧しくて、椅子もなかったんです。
Yeah, and not very much food either.
食べ物も少なかったんです。
But what is our dream? What's the dream of every mother?
でも全てのお母さんの夢は何でしょうか?
A very happy family.
やっぱりこの幸せな家庭は、その夢ですね。
So she followed my father's dream.
だから私の、あの、母は父の夢を追いかけたんです。
And together they served the Lord.
そして一緒に主に仕えていきました。
And I am so glad.
でそれは本当にとても感謝しています。
Because I learned about Jesus.
そこで私がイエス様について学びましたから。
And other families, maybe they had much more money.
まあ他の家族がもともと裕福な家族いっぱいありました。
But they have a lot of fighting too.
でも同時に多くの喧嘩もありました。
But my family was so fun.
でも私の家族が本当に楽しい家族でした。
I just have many memories of hiking in the desert.
まあその砂漠であのいろんなハイクに行くのがいろんな良い思い出があります。
And even barefooted.
裸足もよくありました。
Yeah. So, but I learned about Jesus and today I'm a very happy person.
でも両親からイエス様について学んだので今日は本当に幸せな人です。
And just like we saw his parents too, his mother went to Brazil.With five kids.
月のあのさっきのチームの話もそうだったんですけども、あの母はブラジルまで行ってこの子供をその4人を連れていて向こうでもう一人が生まれたんです。
And I'm so glad they did.
本当にブラジルにいたことがすごく感謝しています。
Yeah, the Lord gave me also a happy home.
私にも神が幸せな家庭を与えてくださいました。
But it was not easy for her.
でもやっぱり母はにとっては簡単ではなかった。
But before I got married, I knew the Bible says obey your husband.
でも結婚する前から聖書には妻が夫に従いなさいと書いてあるのは知っていました。
So I said, God, I'm going to obey my husband no matter what.
だから私も結婚する前から決心したんですね。どんなことがあっても夫に従おうと決心しました。
And my first husband, as most of you know, was named Luke.
まあ最初の夫が皆さんほとんど知っているようにこのルークと言いました。
Was a big risk taker.
彼がこの冒険者でした。ヤスさんのタイプですね。
And many times he wanted to do something that I would go, ah!
まあ彼が多くの場合はこのやろうとしたことが私がすごい怖くて。
Like one time he said, we're going to move to the boat.
ある時は彼が、あの、これから、あの、ボートに、あの、暮らします。
Because we lived in the Amazon.
それがアマゾンに住んでいて、
And there are no roads to go to all the villages.
いろんな村には道路がないんですね。全部水路になります。
But our vision was to reach the villages.
でもビジョンはこのまだ福音が届けられてないそういう村への働きでした。
And I have four children, but I had three then.
今は子供4人ですけど、その時は3人がいました。
And the baby was Josiah. He was one year old.
長男のジョサイが当時は1歳でした。
And the girls were 7 and 8.
女の子たちが7歳、8歳でした。
And I said, Oh, that's scary.
まあその冒頭でこれから暮らすのが怖いと思いました。
I'm from the desert.
私が砂漠で育ちました。
Never dreamed of thinking about living on a boat.
そのボートで暮らすことがもう考えたことなかったんです。
Because in Amazon, it's huge river.
まあアマゾンが本当にでっかい川で。
And big waves sometimes.
まあ嵐の時はこの波もすごく大きくなります。
And I started having nightmares.
まあだんだん悪夢を見るようになりました。
And I'm going to obey. We're going to move.
あでも従います。これからボート暮らし。
But nightmare. Wake up again.
そして夜は悪夢を見て驚かせて起こされて。
In the nightmare, our boat had turned over in the big waves.
まあこの悪夢はこのボートがこの、まあ、逆さまになって。
And I was trying to grab my children.
子供たちをいっぱい取ろうとしたんですね、この水から。
But it was strong current.
でもすごい流れが強くて。
It was nighttime.
で夜でした。
I couldn't see very well.
子供をよく見えなかった。
And I couldn't catch them.
そうして子供を掴むことできなかった。
They were going down the current and I couldn't catch them.
子供たちが流されて鉄で届けなかった。
So I wake up.
そしてそれで起こされて。
Oh, it was a dream.
あ、悪夢だった。
But then I had another time again.
でまた悪夢を見ました。
And again.
また。
So finally I said, Luke, I don't know if I want to move to the boat.
でやっとルークにはルーク本当にボートで暮らすかどうかそのちょっと疑問あります。
And I told him, but he said.Don't worry about it.
でルークにそれを伝えましたね。それで彼がでもいや心配しないよと言ったんです。
It's not going to happen. God will take care of.
そんなことが起こらない。神様が守ってくださるから。
Don't have any more nightmares.
もう悪夢を見てはいけないと言いました。
I said, obey your husband.
聖書はこの夫に従うと書いてあるから。
And I didn't have any more nightmares.
そして本当にその時から悪夢を見なくなったんです。
I was very happy to move to the boat.
そして喜んでボートに移りました。
And it's the best thing we did.
本当にボートの暮らしは本当に最高でした。
I didn't know the blessing God would give me.
どんなに祝福されるとその期待しなかった。
Because at home it was busy. So many people come and going because we're pastor of the church.
今まではこの牧師としての生活がみんないつも家に来ていて、もういつも振り回された状態でした。
And I would...If we had time to talk, it was very little. And ba 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 ba. That's the way we would talk.
夫婦通してとかはもういつもあまり話す時間がなくて、本当にちょっとだけ話すことができたんです。
And children too. Ba 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 ba.
親子関係もいつも急いで話さないといけない。
But on the boat, it was ba 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 ba.
ボートの場合は最初は急いでたんだけど、でも時間あるからだんだんスローダウンできました。
10 more hours to get to the next village.
次の村までは 10時間かかるから。
So what should we talk about?
何を話そうかと。
So we just talked about anything.
もう何でも話しました。
And we became so close.
そして家族通してみんなすごく親しくなりました。
And we didn't know that our dad would die when the kids were still teenagers.
で、子供たちがまだ10代で、自分の父親が死んでしまうと、もちろんその時は知らなかった。
But we're still close because we're very close on the boat.
でもそのボートの暮らしでみんなすごい仲良くなったんですが、今でもみんなすごく仲良くです。
And even when we moved on the boat, and I said, please put a rail there.
そしてボートに引っ越した時に、そのレールをつけてくださいと夫に頼んだんです。
But he said, no, we're going to move on and there's no rail.
いや、でもまだレールがつけてないんだけど、でも移りましょう。
So, okay, obey my husband.
じゃあ、従うことにしたんです。
I give my opinion, that's important.
まあ、もちろん自分の意見をあげることが大切ですね。
And give all my opinions, that's important.
自分が持っている意見を全部言うべきです。
I'm not a robot.
ロボットではないからです。
I need to think.
自分も考えないといけないんです。
I need to help my husband.
そしてやっぱり協力者として、助け手として自分の意見もしっかり言うべきです。
And, but the husband needs to listen.
でも夫もやっぱり聞かないといけないですね。
Many times the husband has no idea what's happening in the family.
まあ多くの場合は夫が仕事で忙しくて、家族でどんなことが起こっているのかよくわからない時があります。
But,Wife knows everything.
でもその妻がやっぱり日々かかっているから全部わかっています。
But she's not a boss.
でもボスではないです。
So she tells, the Bible says God made Adam first.
聖書によるとアダムが最初に作られて、
But he was lonely.
でも孤独でした。
So he made the wife.
それで妻を作ったんです。
To be a good helper.
その手伝いをために作ったんです。
She wasn't the boss.
ボスとしてではない。
She was a helper.
その手伝いために作られた。
And then Eve became the boss.
でも後でこのイーブがボスになってしまいました。
And she was the first one to disobey God.
そう、彼女が結局一番最初に神を背いたんです。
And she ate the fruit.
その禁じられた果物を食べてしまって、
And then she said, "Here, Adam, have some."
そしてアダムにも勧めたんです。
And Adam didn't say, "No, don't eat it."
そアダムが、いや、やめてくれと言わなかったんです。
He said, "Okay."
まあ、わかった、食べてしまった。
So, then God punished them.
それで神の刑罰が下された。
And the punishment for the woman was to be in submission to her husband.
そして妻に対するその罰の一つはこの夫に従うことでした。
But we don't have to think about it as a punishment.
でもそれは今私たちがこの刑罰として考えるべきではないんです。
It's a blessing.
本当に祝福です。
Because if we obey our husband like we obey God,God protects us.
教会がクリストに従うように、妻が夫に従えば、神様の守りがあります。
And so he protects us and blesses us.
だから私たちを守って祝福してくださいます。
We want to have a happy home.
やっぱりみんな幸せな家庭が望んでいます。
And the first thing is we need the father and mother to be united.
で第一はその夫とそのお父さんとお母さんが一致することがもう第一歩です。
Okay, if you're a single and you want to get married, be careful.
じゃあ独身の皆さん、どうぞちょっと気をつけてください。
Because the Bible says to obey your husband.
夫に従うと聖書に書いてありますね。
So what does he want to do?
だからその夫がこれ結婚する相手がこれから何をしたいでしょうか。
Does he want to be a mafia?
ヤクザになりたいでしょうか。
Does he want to do something not good?
まあ結局その悪い方向に行きそうな人でしょうか。
No, we need to have the same vision.
だから結婚する前からやっぱり同じビジョン、同じ価値観があるかどうか確認しないといけないんです。
That's why it's important to marry somebody with a vision for God.
だから神をまず第一に愛している相手じゃないと、やっぱり結婚は良くならない。
But now let's say you're married to non-Christian.
でもあなたは今、クリスチャンではない人と結婚していることにします。
There's still much hope for you.
でもあなたにとっても素晴らしい希望があります。
Okay, so I just want to say that the Bible gives us a way to really respect our non-Christian husband too.
だからそのクリスチャンではない夫にしても本当にあの深くその相手を尊敬できる方法も聖書が与えてくださいます。
1 Peter 3.
第一ペトロ3章。
Actually, it's 1 through 6.
あの、1節から6節、多分直接聖書を開かないとね。第一ペトロ3章、1節から6節、じゃあちょっとお読みしましょう。Okay, okay.
1から6ですね、はい、同じように妻たちよ自分の夫に服従しなさい。たとえ御言葉に従わない夫であっても妻の無言の振る舞いによって神のものとされるようになるためです。それはあなた方の神を恐れかしこむ清い生き方を彼らが見るからです。あなた方は髪を編んだり金の飾りをつけたり着物を着飾るような外面的なものではなく、むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。これこそ神の御前に価値あるものです。昔神に望みを置いた敬虔な婦人たちもこのように自分を飾って夫に従ったのです。例えばサラもアブラハムを主と呼んで彼に従いました。あなた方もどんなことをも恐れないで善を行えばサラの子となるのです。
Okay, if your husband still is not a Christian, but God has a plan for him.
自分の夫がまだイエス様を信じなくても、神様がその夫のためにご計画があります。
What is God's plan for him? He has many talents.
彼はいろんな才能があります。
He's got something that he's very good at.
何か得意なものが必ずあるんです。
So one thing that most wives do wrong is they look at the bad side.
あの一つのね、妻たちがよく間違ってしまうのは、あの否定的な部分にあの注目してしまいます。
And then we start to talk.
そして話し出すんです。
Why do you do this? Why do you do that? ばばばば。
なぜこれをしてるするのか、なぜあれをするのか、そしてどんどんあの否定的な話します。
And the husband starts to feel smaller.
で、だんだんこの夫がこの弱く感じてしまいます。
But the wife is supposed to lift up her husband.
でも妻が夫をあのその高める役割があります。
The Bible says to respect your husband.
だから聖書にはこの夫を尊敬しなさいと書いてあります。
So the Bible says that man.Lee Solomon, he had many wives, but he said it's better to live up in a corner of the roof than to live with a quarrelsome wife.
まあ、ソロモンがたくさんの妻がいてたんですけども、あのソロモン王があのそういういつもあの喧嘩してる女性と一緒に住むよりも、あの屋上の片隅に住んだ方がいいということが書いてあります。
But of course.Nobody likes to hear all the time. You're bad, you're bad, you're bad, you're bad, you're bad.
あなたは良くない、良くない、良くないといつも聞くのが誰ももちろん好きじゃないです。
So that's why the Bible says, if your husband doesn't follow the Lord yet, close your mouth.
だからここであなたの夫がまだイエス様に従わないなら無言の振る舞いと書いてあるんですね。
But it's not saying just to ignore him and okay, I'm not going to look at you anymore.
もちろん彼を無視するというような意味ではないんです。
That's vengeance.
それが復讐です。
Anger is vengeance.
怒りも復讐の一つです。
But also ignoring your husband is vengeance.
もちろん無視することも復讐の一つです。
Husbands love it when you talk if you say thank you.
まあ、女性が感謝してるならその音どの音でも聞きたいんです、
ね、Oh, you're so handsome.
かっこいいですねとかと言われると嬉しいでしょう。
You're so smart.
まあ、賢いね。
You're so strong.
まあ、本当に強いですね。
You're a good husband.
あの、良い音ですね。
And the bad things...
で、否定的な部分はとにかく無言。
Because pray for them and find God'sExciting plan for them.
その相手の神様が持っているそのエキサイティングのプランを見つけて、あのそれをちょっと目指して進む。
Because God has a plan to use your husband to bless many people.
神様があなたの夫を用いて多くの人々の祝福のもとにしたいからです。
So what can he do that's really good?
だからその自分の夫が得意な部分は何でしょうか?
And start to thank him for that.
その部分に集中して得意な部分をいつも感謝する。
When he does something kind for you or for somebody, say thank you.
あなたに対する何か親切なことをするときに、そのありがとうと言って。
And as you do that, your husband will be so thankful that he married you.
そうすると、本当にこの女性と結婚してよかったと彼が思うようになります。
And another thing is to have a humble attitude.
もう一つことはやっぱり自分がそのいつも謙遜な態度を持つ。
When we say, you know, maybe your husband was really bad.
まあだから例えばこの夫がすごい悪いことをしてしまいます。
But maybe you had a bad reaction or you did something bad too.
でもそのことで自分も少し否定的な態度を持って何かやっぱりちょっと自分も少し悪い部分もありました。
The right way to say is say,I'm sorry.
その時にはやっぱりまず相手のことではなくて自分のことだけを責任を持って謝る。
And I'm so sorry I made you feel like that.
まあこういう否定気持ちをさせてしまってごめんなさい。
Because as you humble yourself, God will speak to him.
で自分がへりくだると神様が夫の心に働きかけてくださいます。
And you will find that your husband will say, Wow, Christian, oh, you're humble, you're different. And maybe he will want to learn more about God too.
で、そういう謙遜、本当にへりくだった態度を表すと、やっぱりその夫ももっともっとだんだん関心を持って、この人が本当に変えられてるねとかとどうしてこういう不思議な力があるのかとかやっぱりだんだん関心を持つようになります。
And then he will want to learn more about God.
そして神様のことをもっと知りたくなります。
Okay, so before we finish, just some ideas.
まあ終わる前にはちょっといくつかの皆さんに提案をしたい提案を出したいです。
Okay, pray for your husband every day.
毎日夫のために祈る。それはクリスチャンでもクリスチャンじゃなくてもね。
Pray that God will bless him.
神様がその夫を祝福するように。
Pray for his health.
健康のために祈る。
Pray for his, financial situation.
経済的なことについて祈る。
And pray that he'll have wonderful time when he comes home.
で家に帰ると本当に素晴らしい時間過ごせると祈ることです。
ね、Sometimes husband doesn't even want to come home.
前によって家に帰りたくない夫もいます。
Because he know be attack, 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 attack.
まあいろんな攻撃をもらうと分かってるからです。
But make your husband want to come home.
でも夫が本当に帰りたくなるようにしましょう。
And help the children to respect their dad.
で子供たちがその夫を本当に尊敬するように協力する。
Never complain about your husband to the children.
子供にはもうもちろん一切自分の夫のについても一切不満を言わない。
Or to other people.
他の人にも。
We want to be our husband want to be the hero of our home.
まあ自分が本当にいつも自分の夫が自分の家庭のヒーローだと。いつもそういう印象を与える。
The good wife helps her husband to become a hero.
良い妻が自分の夫を本当にさらにヒーローになるようにその協力してあげるんです。
It's important to tell the truth.
真実を言うことは大切です。
Sometimes bad things happen and we don't want to talk, so we just keep it inside.
時々悪いことがあってでも溜まってしまうんです。
Then after a while, it can't take it away.
でもそうするとやっぱり我慢できなくなってこの爆発してしまいますね。
Like a pressure cooker.
プレッシャークッカーのような。
But if we daily just tell the truth.
でも日々本当の真実を言うことは大切です。
Sometimes we say, I hate you.
もうあなた嫌いですとかと言う時あります。
I want to get a divorce.
まあ離婚したいです。
But it's not true.
でもそれは真実ではないですね。
The wife is trying to manipulate her husband.
まあ結局その相手をそういうこと極端的な言葉によってコントロールしようとしています。
Maybe if I say I hate you, he will change.
嫌いだよというと変わってくれるかもしれないと思っているかもしれません。
But it gets worse.
でも逆に悪化していきます。
Let's tell the truth.
本当の真実を言いましょう。
I really love you.
あなたを本当に愛しています。
I want to be with you forever.
もう永久にあなたと一緒にいたいんです。
I want to have a happy marriage.
幸せな結婚に なっていきたいんです。
I want to have a happy children.
幸せな子供たちを持ちたいんです。
But that's why, if this happens, then it hurts my heart.
でもだからこういうことが繰り返すとすごく自分が痛みつけられます。
That's why if you say that to me, it makes me cry.
だからそれを言われると泣いてしまいます。
Because actually, the reason I get hurting so much is because I do love you.
でもその痛みつけられる理由はあなたのことを本当に愛しているからです。
So it's really important for us to not just say ba-ba-ba, you're bad, but to say I really do love you.
だからただその否定的な部分だけ言うんじゃなくて、まずその愛を告白して、それからその改善できるところを話す。
I don't care if you never come home.
もう家もう帰らなくてもいいよと言わないで。
That's a lie.
それはもちろん真実ではないんですね。本当にそう思ってない。
I want you to come home and have a happy home.
本当に帰って幸せな家庭になってほしいから。
If we try to take revenge, God can't speak to our husband.
でも自分がこのされたことをその復讐しようとすると、神様が夫の心に働きかけられない。
Of course, we need to get our love. Sometimes a wife, maybe she feels like her husband, he doesn't love me.
まあある女性が、夫が私のことを本当に愛してないと結論してしまいます。
But actually, maybe he doesn't think you love him.
でもその時は場合によって彼もあなたによって愛されてないと思っているかもしれません。
So we need to really be close to Jesus.
だから本当にイエス様との親しい関係が何よりも必要です。
As we receive love from God, we can give love.
天のお父様からどんどん愛を体験していながら、それを体験したら、その愛を伝えていけるんです。
And the more we receive, the more we can give.
もらえばもらうほど、その神様の愛をもっとあげられるんです。
That's agape love.
それはアガペの愛です。
And what's wonderful is eventually we will receive too.
そしてもちろんそうするとそのうちに自分も報いられます。
Okay, so let's remember that anger does not come from God.
まあ、怒りはまず神様から来ないことを覚えていきましょう。
So many times we want to fix something.
場合によって私たちが自分の力で何かを直そうとします。
But if we get angry, our husband can't hear.
でも怒りを持つとやっぱり夫が聞こえなくなります。
We need to ask God for wisdom how to speak with love.
だから本当に神様から知恵をいただきながら、この愛を持って話すことは大切です。
And then if he says, well, you did something wrong too, listen.
そしてその時は、いや、でもあなたもこういう間違いをしてしまったと言ったら、まあ、ゆっくり聞いてあげて。
And be ready to say, oh, I'm so sorry.
そう自分がそう言われると、すぐ、あ、本当にごめんなさいと言える準備をしてください。
I want to be a good wife, but please, I need to get. God wants me to be a better wife, and so pray for me.
神様が私がもっといい妻になってほしいので、どうか私のために祈ってくださいと言うと大切です。
So I have to finish. I have one story to tell you.
最後に一つの、ストーリーで終わりにしたいんです。
When I lived in Brazil, I was a pastor's pastor and counseling women.
ブラジルに住んだ時は牧師であって、そして私が牧師としてたくさんの女性のカウンセリングをしました。
But there was this woman, she kept complaining about her husband.
でもある女性がもう絶えず自分の夫の不満を言い続けたんです。
Everything was wrong about him.
もう彼のことが何でも間違ってたんです。
And every time she gave me terrible story about her husband.
もう毎回もうひどい話ばっかりを聞きました。
And I thought, oh my goodness, what a terrible man.
私がもうその夫が本当にひどい人なと思いました。
But you need to love, you need to forgive.
でもいつも、でも愛さないといけない、許さないといけないといつも言い続けました。
But every time, bad.
でも毎回またまあひどい人だと。
And then I got the news. He had a heart attack and he died.
でそれで突然彼が心臓麻痺あって死んでしまいました。
And I thought, oh, she must be so happy.
で私が思ったですね、まあ彼女がとても喜んでるだろうと思いました。
I thought she's probably, oh, finally he died.
やっと死んでくれたと思ってるだろうと思いました。
And she came to me, oh, my husband died, my husband died. He was such a wonderful guy.
で彼女は私の方に来て、あ、夫が亡くなったんだけど、そんなに素晴らしい人だったのにとかと言ったんですね。
And I said, what?
何と言いました。
What was good about him?
いいところはどこにあったんですかと聞いたんです。
Oh, he worked so hard.
一生懸命働いてくれて。
He gave milk to my nine children.
9人の子供たちにミルクを与えて。
He was so kind.
とても優しい人だった。
I thought, why didn't you tell him before he died?
まあ死ぬ前に言ってよかったと思ったんですけどもね。
And so we had a funeral.
そして葬儀があって。
And in the church we had his casket.
そこでその棺があって。
So, can I say something?
You said it?
No, the lady.
彼女その上司の奥さんがちょっと話したいと言いました。
So she came up. She said, "Oh, he's such a wonderful man."
だからみんなの前でこの人は素晴らしかったですと言いました。
I thought, "Oh, he can't hear."
まあ今は聞こえないと思いました。
Oh, I wish she said that before he died.
死ぬ前に言ってあげたらよかったと思いました。
And she said, "You ladies, you don't appreciate your husband. Wait till they die."
で彼女はみんなの前に言ったんですね。妻たちよ、自分の夫を感謝してないかもしれないけども、死んだらちょっと見てくださいとか。
After they die, you realize how wonderful they
are. 死んだらどんなに素晴らしい人だったと分かってくるよ。
Before they die, the devil closes your eyes.
死ぬ前には悪魔が自分の目を閉じてしまいます。
After he dies, the devil lets go.
でも死んだらもう悪魔がその誘惑もしないから。
And then all you can think of is the good things.
そうするといいものばっかり思い出すんです。
Let's appreciate our husband while we still have them.
夫がまだいる間に本当に感謝して感謝の心を持ちましょう。
Because they are our gift from God.
本当に神様からの贈り物ですから。
And we love them.
そして愛しています。
Amen.
ありがとうございました。